もんや陽子のここんとこどんなもんや。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。はい、さて第4週目の月曜日がやってまいりました。改めましてもんや陽子です。この番組では私もんやが1ヶ月何をしてきたのかをお送りする15分です。今日も最後までお付き合いください。さて先月先々月だったかな、はい、お話しいたしました。町ゼミのお話、はい、いよいよ、ね、今月からスタートとなりまして、この収録が放送される頃っていうのは多分半分ぐらいやってそろそろ折り返しの地点になるかと思うんですね、はい、でいつも月始めにだいたい収録をさせていただいてますので、まあ、その月始めでの段階でのお話をいつもねさせていただいています。そういうことでねもんやも今回もまた今回7講座参加させていただくことになりまして、はい、毎週ね1時間半かけて会場に行ったりしております。はい、さて、今回なんですけれども、はい、ラジオ体操をダンススタジオでやるという講座。そうなんですよ、すごいですよ。社交ダンスの、ね、その教室ってだいたい鏡があるじゃないですか。でその鏡を前にしてラジオ体操をする、なんというミスマッチなんでしょう、なんですけども、でもねそれでこう、まあ、自分がどういう風に体を動かしてんのかとかね、腕を動かしてたりしてんのかっていうのがそれでよく分かりますんでね、はい、すごくねいい勉強になりましたよ。でさて、まあ、ここで皆さんに質問します。背骨ってどっからどこまでだと思いますか？はい、ね、首のあたりがこうゴロゴロこう、ね、グリグリしているところ、まあ、この辺から背骨なんじゃないのって思っている方結構いらっしゃるかと思うんですけれども、実はその背骨って頭蓋骨を支えてるんですよね。そうすると耳の後ろあたりから実は骨が出てる。でそれがなんていうのかな、ね、それが、まあ、背骨につながってるっていう話なんだそうなんですって。うん、ね、これ意外だなって思いました。はい、ですのでそのラジオ体操でこう体を動かすねじる運動結構ありますけれども、やっぱりこうねじね、やっぱりこう体をこうねじったりしないとそのね、まあ、こうなんていうのかな、いろんなこう作業するときになんていうのかな、うん、そうですね、いろんな作業をするときにやっぱりやりづらいとかっていうことがあったりするらしいんですって。はい、ですんでね、まあ、このラジオ体操そうなんですね。であと腕をこうなんていう振る運動ありますけれども、腕って意外と重いんですよ、うん、だからその腕をこう持ち上げると意外と重い。だからその腕をこう回すときっていうのは鎖骨も意識してやるといいですよっていう風に言ってくださいました。はい、ですんでね、DVD とかでラジオ体操がねあったりするわけなんですけれども、まあ、こちらをね、まあ、見てやったつもりになっちゃう、まあ、よくねそういうお話もあったりするようなんですけど、やっぱ実際にねこうやってみると意外と疲れるのもやっぱラジオ体操なんじゃないかなっていう風に思ったりしています。さて、ね、この講座でねもんや面白い話伺ったんですよ。と言いますのはラジオ体操の曲あるじゃないですか。パンパンパランパンパンパンパンパンパランパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパロロンっていう曲、うん、曲のベースは全く変わらないんですけれども、この掛け声の方ラジオ体操第一よーいとかってあるじゃないですか。その掛け声が各地域のバージョンがあるってご存知でした？はい、ですんでね例えば青森たちと津軽弁ですので 1,2,3,4 という言い方になるっていう話もあるそうですし、また大阪弁ですと漫才みたいにね、なんでやねんみたいな掛け声も入ってるっていう、そういう話もあるんだそうです。またこのラジオ体操の曲、日本生まれだと思うんですけれども、海を越えてね海外にも実は広がっているんですって。でアメリカですと途中でねレッツゴーってなってね入るんで、なんかディスコ調みたいなちょっとねノリが違うなというようなお話もありますし、またあの スペインだったかな、はい、スペインですと、でもカスタネットの音が入るんですって。っていうことは、まあ、スペインというとフラメンコじゃないですか。ですので、まあ、そのフラメンコ調のラジオ体操っていうのがあったりするのかなっていうね気がちょっとしています。あとこれ猫師の方が言っていて、今までね全然もんやも気がつかなかったんですけれども、ラジオ体操の第一の最初の運動と最後の運動が全く同じじゃないですか。で、最初の運動っていうのはこれから体操を始めますよっていうことで、なんてこうスイッチを入れるための準備運動になるんですけど、最後って深呼吸じゃないですか。でそれを同じテンポでやるっていうのはどうかしらねっていう話。そうですよね、確かに最後のは深呼吸だからもうちょっとゆっくりでもいいんじゃないのっていう話。まあ今ね、今っていうか言われて、あ、そういえばそうだ、
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、それでは後半ですね。はい、もう一つ参加させていただきました、町ゼミ。そうなんです、実は文房具屋さんで行われた町ゼミなんですよ。で、まあ、どんなことをするのかと言いますと、いろんな文房具をお試ししましょうというもので、ジャンル別になってるんですね。で、一応6つぐらいだったかな、あったんですが、そのうちの、4種目というか 4ジャンルかな、させていた、体験させていただきました。といってもね、普段使っているハサミだ鉛筆だでね、いろいろ試しをするんでね、まあ、体験も何もないんですけれども、はい、まず一番最初がね、ハサミでしたね。はい、はい、いろんなハサミ10種類ぐらいわーって出されて、で紙を切ってみましょうなんですけれども、やっぱりね、各メーカー本当に頑張ってます。でハサミ使うときって、だいたいその紙にこう糊がついてたりするじゃないですか、糊とかテープとか。それがいかにハサミにつかないようにするかっていうので、まあ、チタンを塗ったりとかね、それからあとは、まあ、刃の向き、これを少し変えたりなど、いろんな、ね、工夫を各メーカーが行っているようなんですよね。はい、でその中でね、1本だけっていうかな、1つだけ普通にこう右手で切って全然切りづらいハサミっていうのがあったんですよ。思いっきり力入れないとダメだなこれっていうハサミがあったんですけれども、これが実は左利きのハサミだったということなんですね。で、まあ、後でね、そのお店の方に言われて、で、まあ、右で切って、で左に持ち替えて切ったら、全然もう力の入れ方が本当違ってまして、左で切った時がね、そんなに力いっぱいで切らなくても、もうスッと切れたので、あ、そういうことかってね、ちょっとね、はい、ね、新しい発見っていうのかな、ありました。もういやね、根からの右利きなんでね、はい、左利きの気持ちは全くよくわからないということで、左利きの方がね、右利きのハサミを持ってね、全然もうやりづらいと言っているのが、なんとなくねこれで分かった気がいたします。はい、であと、もんや的に一番感動っていうのかな、おおと思ったのが鉛筆でしたね。はい、そのお店で扱っている鉛筆、まあ、HB って言いますよね。 H が芯の硬さ で B が、確かその書いた時の濃さだったような気がするんですけれども、そこはね、確かね 12B まであるんですよ、 B の方、濃さについては。でこれで書くと確かにね、すごい、ね、濃い色ですし、またね、その数字が大きくなると 芯のがねどんどん柔らかくなるっていうこと、その柔らかさもなんとなく分かった気がするんですね。でこの鉛筆の体験っていうかね、あのお試しですけれども、消しゴムのお試しも一緒にやってるんですね。でその消しゴムのお試しのお試しっていうか、その 12B の鉛筆を一番消えると言われた消しゴムで消してみたんですけど、全然消えませんでした。はい。で逆にあのエッチ、芯の硬さっていうところでは、そのお店はね 10H、 これが一番じゃなかったかなと思うんです。でこの 10H で書くと全然色が出ないんですよ。はい。色が出ない。でもねやっぱ芯の硬さ、これだけはすごく感じました。ですんでね、まあ、こういう差があるのかということでね、まあ、鉛筆ここのところそんなに使ってないんでね、逆にまあ本当もんや的にはびっくりしてしまいましたね。はい。あと最後に筆ペンをねお試ししたいということで、まあ、いろんな筆ペンをねまあ、お試しというか、そうですね、試し書きさせていただきましたけど、まあ、もんやはね、何しろ字がそんなにうまくありませんですので、はい、筆ペンなんてそんなに得意ではないんですけれど、でもね、サインペンのように書く筆ペン、これが一番書きやすいんじゃないのかなというふうに思ってみたりもねしている。まあだからサインペンぐらいの硬さの筆ペンがあれば、うん、観光総裁は全然大丈夫なんだろうなっていうふうに、思いました。ですんでね、まあ、文房具、うん、まあ、ここのところっていうか、もう何年前だからだろう、パソコンにねずっと頼りきりで、本当にそのね手で何かを書くとかね、まあ、手で何かをするっていうの、それが今まであまりありませんっていうかね、あまりなかったような気がするので、まあ、そういうところから見るとね、まあ、このいろいろ試し書き、いろいろなね、まあ、体験っていうほどではないけど、でもいろいろこうお試しするっていうの、なんかすごくね、とってとても、うん、新鮮でもありましたし、またとっても懐かしさも覚えました。ちなみにね、そのお店なんですけれども、まあ、別の講座で万年筆の講座もやってました。ですんでね、その万年筆にはどうなんでしょうかねって言ったら、まあ、ちゃんとねそのあたりも答えてくださいましたんでね、次の町ゼミの時は万年筆の講座もね受けさせていただこうかなというふうに思っているところです。そんなわけでそろそろお時間ですね。はい。この番組では皆さんからのメッセージ、大募集しているところです。WW レジオで検索をお願いいたします。で、メッセージくださった方の中から抽選で2名様に Amazon ギフトカード1500円分をプレゼントいたしますのでね、はい、時もんやどの話したのとかね、まあ、時の話どうなったかなっていうの、はい、バックナンバーも見れますのでね、まあ、そちらからご確認いただいて、まあ、メッセージいただけると非常にありがたいなというふうに思います。そんなわけで今回もこの曲でお別れです。大和家で小さな惑星、私もんやとはまた来月お耳にかかりましょう。それではバイバイ。そうだ、君を迎えに行こう。いつもの退屈な毎日を細かい目のざるで救い上げた。
注いだら